生の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
クイズの続きですよ。さて、
はい、
奈美子さん、はい、先週は突然クイズなど出して、
ね、難しかったですね。どうでしたでしょうか、う
ん、だいぶ予習してきたでしょうから、今日はクイズの2
回目、聖書クイズ教室の2回目だそうです、はい、もうぶっつけ本番です。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの熊田奈美子です。さあ、今日はどんなクイズが出てくるでしょうか。どうぞお聞きになってメモを取りながら、そして今週も続けて、ニムロデのごとしの説教集プレゼントが全員にあるそうです。
クイズって、ね、出す方は楽しいよね、うん。テレビなんかでよくクイズ番組があるけどもさ、うん、その司会者がねクイズを出しながらさ、本当にこいつ知ってんのかなと思うね。
そうね、出す人は
ね、目も見て知ってるから言ってるくせにとか思う時がありますけれども、 その出す方の人に苦しみを与えて喜ぶ私の生きがいを今日やりましょう。
そうですね。
はい、奈美子さん、
はい、
イエス様の有名な言葉がたくさんありますけれども、次の3つの言葉の中で、
はい、
福音書にないもの、つまりイエス様が語られたということが直接は出てこない、
はい、
それは次の3つのうちのどれでしょうか、はい、3つ言いますね、
うん、
剣を取る者は皆剣で滅びる、
はい、
あなた方は地の塩である、
うん、
受けるよりは与える方が幸いである、
はい。前の2つはね、
はい、
福音書に出てくるの、
はい、
でね、
はい、
3番目はね、はい、使徒言語録に出てくる。
おお、うん、さすが。
そう、21章のね、かな、31節。
ああ、それは節までは僕だって知らないけども、左側のページの上の方だけ覚えてる。新教大学聖書の場合にはね。あ、よくできました、はい、よくできました、うん、
だから
素晴らしい。
これの答えは、3番、
そう、受けるよりは与える方が幸いである、
うんうん、
と聖書を見ますとね、うん、そこは使徒言行録と言いまして、うん、イエス様の伝記を書いた場面ではないところなんですよ。
そうですよね。
そしてその言葉は、
うん、
二重の鍵括弧で書いてあるんですね、うん、主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すように、
うん、
まあ使徒言行録の20章35節ですね。
そうか、20章か、
はい、うん、でね、この言葉ってのは結構ね、この聖書学という呼ばれる学問分野の中では非常に重要な言葉なんです。というのはね、この受けるよりは与える方が幸いであると言われたイエス様の言葉ってのは福音書にないわけでしょ、う
ん、はいはい、
じゃあどこから出てきたんですか、
うん、
そうするとね、おそらくその福音書と呼ばれるものが4つあるんですけども、うん、それができる前に、うん、イエスのお言葉集っていうものがね、あったんだろうとこう想定されるわけで、それの一つの根拠になっている箇所なんです。おそらく一番最初にできた福音書はマルコの福音書で、まあ50年60年ぐらいの作品なんですけども、それまでの間イエス様が十字架にかかって殺されてから20年かそれ以上あるわけですよ、
うん、
その間どういうふうにイエス様の言葉っていうのは保存されたんでしょうかっていう、こういう問題がね、聖書学で非常に大事な問題なんです。
だからイエス様とご一緒にいろいろこうね、ずっと一緒に過ごされた人たちが記憶して、
はい、
で口から口に伝えて、
はい
はい、
そしてそれがだんだんとね、これは記憶しておきましょうというので、うん、書物となってくる、
うん、
そのうちの一つがね、イエスのお言葉集。
あ、
その他にどんなものあるんですかというと、例えばね、うん、イエス様の系図だとかね、
あの系図、
うん、それもね、いろいろ保存されてきて、これはあの大事に我らの大事な教祖のね、系図として覚えておきましょう。それから、マリア自身が記憶していて、まあ、いろんな時に周りの人に語ってであろうイエスの誕生物語とかね、
はいはいはい、
こういうものはね、断片的にいろいろとこう保存されてくるわけですよ。それがある時福音書になり、パウロの手紙となっていくわけですよね。まあ、それでまあ、受けるよりは与える方が幸いであると言われたイエスの言葉、
はいはいはい、あなたは当たりましたか、はい、
さて、簡単な質問いきましょう。旧約聖書、新約聖書、全 全部を朗読したら何時間かかりますか？
これもね、先生前 ね、
あ、やったね、
番組で教えていただいて、うん、なんか先生がこうプリントをね、うん、お持ちになってましたね。
はい、
それで
じゃあ3つの中から奈美子さん、
ちょっとこれはでもね、ほら教会で、うん、聖書全巻通読リレーとかほらする教会あるでしょ。 そんなにすぐには終わってませんでしたからね。
そうですね。答えの1、45時間、はい、答えの2、90時間、3番目、130時間。さあ、どれだ？
3番目じゃないと思う。
24時間で割ると、まあ、5時25日間だよ。
ああ、いや、そんなにかかるかな。真ん中かな？
あ、よくできました。
あ、できた。
よくできました。90時間かかるって、これ、ちゃんと裏付けがありましてね。
あ、そうですか。
昔々、1995年5月の27日号の、キリスト新聞。はいというね、はいはい、新聞にこのデータが書いてあるんですな。
実際に測られたんですか？
そうそうそうそう。
お一人で。
いや、いろんな教会でね、全聖書通読ということをやるでしょ。
そうそうね、やりますよね。うん、
改革派教会ですとね、神戸の信仰教会ってのこれやったんですよ。
はい。
だいたい今は90時間ぐらいでできるんですよ。これをぶっ通して朝も昼も夜もやる教会と、1日例えば8時間と決めてやる場合とかね、いろんなやり方があるんですけどね。
はい、はい。
聖書を全部読んだら90時間ぐらいかかります。
あなたは当たりましたか？真ん中の2番が当たりでしたね。
はい、3番目、聖書にはね、たくさんの数字が出てくるでしょ。
数字に弱い私。
例えばさ、666とかさ、それからギデオンがペリシテ人をやっつけたのは顎の骨で1000人をやっつけたとか、例えば1000とか、そういう数字の話ですよ。
はい、
サウロは千を打ち、ダビデは万を打ったとかね、そういう数字がいっぱい出てくるんですが、一番小さい数字は何ですか？
一番小さい数字？ゼロとか1とか？
そう、
うん、そういうの？
うん、ゼロっていうのはね、インドが発見するまではないわけなんだけども、聖書には一番小さい数字は何という数字で出てくるでしょうか？
3つから選びなさいとかじゃないの？
これは言っちゃうともうつまんないから。
あ、そう、
ま
あ、そうね。
ヒント、ヒント、
ね。
1ではありません。1ではありません。
1ではありません。
うん、
いや、なんでしょう。
3分の1でもありません。うん、もう大体いいでしょう。答え先に言っちゃいましょう。
2分の1とか。
2分の1。2分の1ってあったかな、聖書に。多分出てこないと。
3分の
1。5分の1ってのはね。旧約聖書のレビ記に登場するんですね。
なんだっけ。
レビ記の、まあ、いろいろな捧げ物の規定のところでありますけれどもね。それから6分の1ってのも出てきますね。エゼキエル書。
はあ。
でも、もっともっと小さい数字があるんですというのは今日の話ですね。もっともっと小さい、小さいじゃなくてね、話がありまして、10分の1なんてのもあるんですね。
10分の1、そうね。10分の1は新約聖書の中にも、は
い、出てきますからね。
ですよね。
まあ、それが答えなんです。10分の1。
なるほど、10分の1。これはね。はい、
捧げ物の規定でね、
そうですね、
あなたの全、得たものの中から10分の1を捧げなさい。
うん、
こういう数字が出てきます。旧約聖書でもね、アブラハムが戦争の時の分取り物で、
うん、
その10分の1をメリキゼデクという祭司に捧げたっていう話がありますね。はい、いかがだったでしょうか。
どうですか。
はい、その次。
わあ、難しいですけ。
それならば、うん、今度は逆に一番大きな数字は何ですか。
例えば黙示録には、
はいはいはいはい、
144,000人とか
出てるでしょ。はいはい、素晴らしい、
素
晴らしい。144,000ですか。
うん、それからあと数字としてそういう十何万とか何十万とか、
うん、
どうでしょうかね。
さあ、一番大きいのはどれでしょうか。
それは、新約と旧約とどっちですか。
新約聖書ですよ。
新約でしょ。
今言った黙示録の中の話です。
あ、黙示録だ。14万。騎
兵の数。
騎兵の数、なん
いいですか、
うん、
200万、2000万、2億。どれだ。
200万、2000万、2億。
はい、時間切れ。黙示録の9章の16節、騎兵の数は2億。
あら。
あら。はい、その次。聖書にはヨナという人物が2人登場します。1人は魚に飲み込まれた有名な、預言者。
うん、これは知ってますね。もう一人
誰？
もう一人わからない誰ですか？
まあこれはね、酔っぱだね。うん、いいですか、
はい、
バルヨナという名前は実はヨナの息子という名前。はい、時間がないからちょっと待って。
そうなん。バルヨナシモンの。
そうそうそう。
シモンバルヨナ。
そうそうそう。
そうですか、うん。
その次ですけれども、
はい。
五木寛之というね、作家がいまして、青ざめた馬を見よというのでね、有名になりましたのが、うんうん、黙示録に登場します4種類の色の馬でございますが、うんうんうん、その黙示録の4種類の馬には次の色の馬は出てくるでしょうか、
うん、
緑の馬、黄色の馬、青の馬、銀色の馬、ピンクの馬どれが出てくるでしょうか。
その中の
当てずっぽでいいか。
あのどれが出てくるか。
そうそうそうそう。
青のは出てくるでしょ。青は。
青ざめた。青の
馬です。
うん、違う違う違う。青ざめた馬なんだあれな、うん。でもな。
黄色なんて出てくるかしら。
ぷぷぷぷぷぷ。
違うわね。
あのね、うん、青以外全部出てこないの。
そうよね、そうよね。
これ引っ掛け問題でした。
だっておかしいは出てこない。引っ掛け問題ですね。すごいですね。はい。
ああ、面白かった。人の困っている姿を見るのは何という喜びでしょうか。
これはでもリスナーの方もちょっとなかなか尋問難問というか難しかったですね。
はい、最後です。
はい。
黙示録の最初に7つの教会宛ての手紙というのは出てきます。その中で褒められている教会はどれでしょうか。
あ、
これは読んだことのない人には分かんないけれども、
うん、
ね、あの7つの教会の中でね、
うん、
あの褒められている教会ってのはわずかしかないんですね。2つしかないんですよ。それでそれは一体どこの教会だったでしょうか、うん、といってもね、
うん、
まあ答え言いましょう。フィラデルフィアとラオデキア。
ラオデキア、
うん、7つの教会というのはね、
ラオデキアってなんか生ぬるいから吐き出そうとか、
その前にあなた の出した言葉は私は覚えているぞという形でね、褒め言葉が出てくるんですが、
ね、
うん、まあ黙示録のところをですね、面白いですから読んでくださると面白いでしょうね。
はい、
違う、ラオデキアはね、冷たくも熱くもないと言って非難されてんだ。
そうそうそう。
で、褒められてる教会一つだけですね、フィラデルフィアなんです。
ね、
間違えた、間違えた。
あ、私の知識がそうじ
た。さすが奈美子さんでした。
はい。はい。それでは、プレゼントですね。
はいはい。
はい、山下牧師の福音のメッセージの第12週、新しいメッセージ集です。慰めを与える神。抽選で10名の方にプレゼントいたします。
慰めを与える神は、はい、
メッセージ集なんですよ。
それはどこに申し込みましょうか。
はい、郵便番号が 101-8691 です。東京、日本郵便神田支店、日本郵便神田支店郵便支所箱190番明日への窓です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来月も聞いてください。さよなら。
お元気で。